はい。99.945回、ワンドロトークを始めます。こんにちは。ワンドロー、キサラギです。ちょっとというか、多分、だいぶ、ご無沙汰になっておりますが、久しぶりにちょっと一人で、お話ししたいなということがありまして、今日は収録をしております。本日、日をまたいじゃったんですけれども、9月5日ですね。今日ちょっととある場所に行ってきまして、それはですね、パシフィコ、横浜。はい。そこそこ、ここから遠いんですけれども、そこでですね、セデック2019という、なんすかこれは、カンファレンスですかね。はい。というのがありまして、それにちょっと行ってきた話をしたいと思います。そんな長くならないと思うんでよろしくお願いします。で、なぜ、セデック2019パシフィコ横浜会議センターに行ってきたのかと言いますと、どこだセデック2019アワーとか、調べてます。アワーズなんですけど。はい。まずそもそもセデックというのは何だかっていうと、デジタルゲームの、技術を、披露するというか、いろんな方々が、例えば、モーションキャプチャーのやり方とか、例えば、顔だけですね。顔のモーションの作り方を紹介したりとか、技術、講義みたいな、そういう会を毎年やっているというイベントなんですけれども、僕たちはそれは、僕は関係ないんですけど、セデックアワーズノミネーションかな。そうですね。セデックアワーズ。年間通して、それぞれ、エンジニアリング部門、ビジュアルアーツ部門、ゲームデザイン部門、サウンド部門というところで、選考委員が選んだものが、優秀賞として選ばれて、そこから、最優秀賞、投票によって一番が決まるという、ノミネートがあるんですけれども、こちらの、ゲームデザイン部門に、ちょっと待ってください、飛びます。はい。協力型ストーリーテリングにおける新規性。踏み絵のために、ゲームデザイナー、金井誠二氏。ということで、金井さんの作った踏み絵のためにが、ノミネートされました。アナログゲームがこうやってね、ノミネートされるっていうのは、多分、初。ちょっとね、遡ったんですよ。やっぱりデジタルゲームだったり、ウェブのスマホゲームだったり、っていったところが、主だってたので、あれかな？スクラップさんの謎解きゲームは一回ノミネートされてたんですけど、こういうボードゲーム、カードゲームっていうものが選ばれるっていうのは、初めてで、大変名誉なことだということでですね。金井さん個人がちゃんとこう、評されてるものなんですけれども、踏み絵のためにっていうのは私たちもワンドローから出版されてるものでして。で、僕は、この時にですね、いろいろあるんですけど、金井さんに、なんて言うのかな、連名、一緒に作ってきたものではある。金井さんが原作で、最初の発案であり、ゲームデザインをしているわけですけれども、それをね、パッケージングしたり、手を加えて、より、面白い、探求心のある、発見性のあるゲームに仕上げた、と僕たちは思ってるんですけど、仕上げたお手伝いをさせていただきまして、それが、繊維化しているという状態なんですけど、そういったことも含めて、連名でやりたいなと、皆さん言ったんですけども、お断りさせていただきまして、普通に。はい。なんですが、登壇すると、ノミネーションされたので、そういう授賞式があるので、と、内田さん、行きませんかと。またさせていただきまして。で、もう普通に二つ返事で、断ろうと思ったんですけど、ちょっと考えたときに、例えばこのね、ちなみにですけど、ゲームデザイン部門ということで、5作品が、選抜されております。1つ目、 作って遊ぶアナログ融合の最新型ニンテンドーラボとか、アニメがそのまま動かせるを実現したゲームデザイン、ドラゴンボールファイターズとか、あとはバトルロイヤル形式の日本らしい展開、テトリス99とか、あとはこれがスクラップさんですね。実際の繁華街を巡るドキドキの疑似体験、歌舞伎町探偵セブンと、まあ、こうね、5作品、まあ、踏みのためには含めて、選出されましたと。で、まあ、舞台上にね、まあ、皆さんこう、選ばれて、盾をもらうんですけれども、受賞式があるときに、例えば、まあ、なんすかね、こう見たときに、まあ、いろんな、それぞれチームで作ってるものなので、複数名が多分、壇上にいるんじゃないかなと。一つの作品に対して。って考えたときに、いや、花江さん一人で、かわいそうだなと。まあ、よく考えて。なので、まあ、じゃあ一緒に行きますよと。ということで、行かさせていただきました。で、セレックは僕は初めてで、実は。まあ、デジタルゲームもお手伝いすることもあるんですけれども、まあ、なかなかね、こういう勉強会に行くことはあまりなかったので、初めての体験ということでちょっと行かせていただきまして、で、まあ、時間が、まあ、開始時間が17時50分とか、そういう時間だったんで、ちょっとまあ、受け付け時間前に集合しましょうと、16時何十分という形で待ち合わせをして、金井さんと落ち合うわけですよ。で、会った時に、もうね、なんすかね、めちゃくちゃ落ち込んでて。いや、もうなんか、この世の地獄みたいな、はい、すごい表情していまして、で、どうしたんだと、問いただすというか、まあ、僕はある程度ピンと来ていたんですが、これですね、実は、セッション、あります。セデック2019で、金井誠二さんが主体となった、実は、先ほど言ったセッションがあったんですよ。ちょっと待って、ですね、アナログゲームの制作に見る、ゲームの面白さとは、という、お題で、金井誠二、金井製作局長、菅沼正雄、グランディング株式会社、そして林久志、おかずブランド。はい。みんな知ってる仲間の方々が登壇するということで。で、これが僕たち行った、その受賞式の前日にね、この、公開セッションが行われたわけですよ。はい。まあ、それを経て、翌日の金井さんがめちゃくちゃ凹んでたと。ですね。まあ、ちょっと話は巻き戻って前日の話になるんですけど。で、僕は、現場にはいなくて。で、これ、ネットで実は見れるんですよ。何やってるかっていうね、配信があって。なので、仕事中ちょっとね、つけて、どんなこと喋るんだろうと思って見てたんですよ。で、まあ、3人が、アナログゲーム制作のも、ほんと、金井さんで言えば、ラブレターというね、世界的に、受賞率も多数ある、で、大ヒット作品ですと。で、菅沼さんに関しましては、やはり、マチコロを作ったという方で、もうドイツ年間ゲーム大賞も、ね、ノミネートですか。もう少しのところだったというね、ところまで行った作品を作った世界的ゲームデザイナーということですね。で、林さんはもう言わずもがな、本当横浜新商店トレインズ、本当大箱で、特に、アメリカ、ヨーロッパで評価が大変高い、デザイナーさんということで、まあ、紹介されて、で、どんな話をするかというと、まあ、最終的に4つぐらいの大きな項目を、まあ、みんなで話していくという形になってまして、で、一つ目が、ちょっとこれ、もうほんと、うろ覚えなんで、ちょっと読みも覚めてないんで、ちょっとね、間違えてたら申し訳ないんですけど、一つ目は、まあ、多分、アナログゲームと、デジタルゲームの違いみたいな、感じの話と。あとは、ゲーム。まあ、ゲームの、面白さとは、なんだというところと、もう一個は、ゲームの、まあ、どうやって作ってるのか、作り方。あとは、 まあ、世界的なゲーム、ボードゲームの情勢と、これからの展望という、そういった大きな4つの段落で、話は進行していきますと、なったんですけれども、まあ、これちょっとね、ホラボードさんっていう、まあ、僕はあんま知らないんですけど、そういうね、媒体があるらしいんですよ。そちらにて、まあ僕もちょっと、お酒をたしなみながら喋ったんで、何を喋ったかちょっと覚えてないんですけど、まあ、ちょっと同じことを被ってしまったらごめんなさいと。で、まあまあ、これ、ホラボードのモミさんっていう方がいらっしゃるんです。その方とちょっと意見があったんですけど、まあ、これ3人で話を進めていく上で、金井さんが、まず MC、司会進行みたいな形で話を回していくんですよ。まあ、そこは、まず、まあ、金井さんとも何度もちょっとそこね、話はしたんですが、まあまあ、もったいなかったなと、僕は思います。やはり、金井さんは人をこうね、話を振って、こう、受け答えしていくタイプではなくて、やはり、なんだろうな、まあ、回答者というか、プレイヤーというか、いろんな質問に対して、彼の言葉を聞きたいっていう方が多分多数だったと思うんで、まああんまりその MC に、MC って人に話を振りつつ、タイムスケジュールも組みつつっていう結構大変な、まあ1時間という中でのやつなんで、まあそうなっちゃうとね、注意が散漫になっちゃうんじゃないかなと。で、まあそれで金井さんが進行していく形になって、ああ、これやべえなとは思ってたんですけど。で、まあそっから話が進んでいくわけですよ。で、まあ、いい悪いはいくつか、ホラボードさんでも話させていただいたんですけれども、まあ、そこはそっちで聞いてくださいって感じですかね。でも、僕が見て、こういうなとか思ったことはいくつかありまして、で、なんですかね。まあ、聞いてたところによってやっぱ3人とも緊張してたと。まあ、そりゃそうですよ。1000人以上入る会場で、もうほんと9割ぐらい埋まってて、そこで、まあ、普段こうやってね、会話をすごいするとか、人の前で喋りをする仕事をしてない人が喋るって言われてもできないもんですよ、きっと。まあ、僕も今、こうね、独り言で喋ってますけど、そんな人前にいたら全然喋れないんで、何言ってるか分かんなくなっちゃうと思うんで、絶対なんですけど、まあでも、アナログゲームとはっていうところが、まず、第一条件で話が出てるんですけれども、まあ、アナログゲームって一言で言っちゃうと、かなり広い分野を、指す言葉だと思っております。まあ、例えば、トレーディングカードゲーム、これアナログゲームかデジタルゲームかって言ったら、絶対にアナログゲームじゃないですか。はい。なので、アナログゲームって一言で言っても、いろんなものがあるよってところを、ちょっと、いただきたかったなというのはありまして、で、まあ、アナログゲームとボードゲームの違いって、まあ、それぞれね、いろんな意見が、出てました。もう僕としては、違いだって最初、違いの話だっけ？あ、そう、違いの話になってますよね。でも、やっぱりその、市場規模がやっぱデジタルとアナログでは違いますっていう話は出てたんですけど、まあ、それはそうだろうと。普通にそれはそうだと思うんですよ。で、逆に言うと、デジタルゲームを作るには、本当に莫大な費用がかかって、いろんな人が関わって、いろんな承認を得なくちゃいけないっていうのは分かってるんですけど、アナログゲームっていうのはそういったところはないと。オールゲーマーさんで、米光さんって、ぷよぷよを作った方との対談もあったんですけど、やっぱり、そこがいいねっていうところもあって、気軽に作れるっていうところはすごい魅力だなっていう、こう、米光さんもね、ほんと、多分デジタル畑でずーっとやってきた方なんで、それと比べるとすごい、なんだろうな、コントロールというか、自分でやりたいことがやれるような環境で楽しんで、活動してるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、もちろんそれはそうだと思ってて、あとは、まあ、逆に言うとね、規模はちっちゃいんですが、ゲームマーケット本当に2000、なんですかね、僕たちが初めて参加したのは2007年かな、から、もう900人とか1000人ぐらいしかいない規模から、もう年を重ねるごとに、数が増えて、まあ2万5000とかですか、 2019年になると。っていう、もう本当にグラフにしたらすげえ右肩上がりで、なんか上り産業っていう感じ、右肩上がりの産業だなって見えるような、そういう、データをね、紹介したら、あれすごいんじゃねって思われたんじゃないかなっていうのは、ちょっと個人的にあるんですけど、あとは、これちょっと多分ホラーボードさんでも言ったんですけど、ゲームマーケット、今で言うと一つの回で、まあ、ちょっと、ね、1日2日目あるので、何ブース、まあ、都合じゃなくて、それぞれで何ブースちゃんとあるのかわからないんですけど、例えば1日600ブースあったとして、で大阪無視してると1年間で2回開催1200ブースがあって、それぞれ1つのゲームを作ったとしても、年間1200個の新作ゲームがあるっていう状況なんですよ。はい。だつまり、もう1日に3個以上、4個かけるぐらいっていうぐらいのゲームが、まあ、生み出されるっていうのは、つまり、それは、デジタルゲームとアナログゲームを比べたときには、圧倒的にアナログゲームの方が、いろんなものが生まれ出しやすい、状況になってる。っていうね、魅力にも繋がるんじゃないかなというのと、こう、そうですね、参入障壁というのですかね、本当に気軽に楽しめ、入っていけるっていうところが、今のところは僕は魅力だと思っております。もちろん、本当ね、粗悪品を出すなみたいなことはすごい、意見を聞くんで、それがいい悪いは人それぞれかもしれないんですけど、でも、やはりゲームを作るって、最初から素晴らしいものが作れるわけではないじゃないですか。もちろんそういう人もいると思うんですけれども、でも、試行錯誤して、自分が作りたいものを作って、でもなかなかうまくいかなくて、で、人から意見を聞いて、それを重ねていくことで、研磨されて、本当に名作っていうものが生まれる可能性はあって。だから、金井さんだって何度もこう、なんですかね、ヒットしないわけですよ。ラブレターが出る、まあ、クロニクルとかイカサマージュとかは結構やっぱり注目はされたと思うんですけど、でも、やっぱりそれまで至るまで何作も作って、試行錯誤して、迷って、いいゲームを作れるような作家になったと思うので、やはり、ゲームを作るっていう、体験ですかね。まあ、作って完成させて、それをお客様に届けてフィードバックを受けるっていう、まあ、一連の工程っていうのは、デジタルゲームでやろうと思ったら本当に数年かかってしまう作業なんですよ。はい。なので、アナログゲームっていうのはそういった、参入障壁が低くて、より、手軽に、楽しむことができる娯楽という意味では、デジタルとアナログっていう違いが一個ありますと。で、遊ぶ側の視点としては、やっぱり、まあ、ものですよね。コンポーネント。内容物、木のコマの触り心地だったり、まあ、カードのね、凹凸ですかね、はい、エンボスかかったカードの触り心地であったりとか、やはりそれは、デジタルゲームでは体験できない魅力あるものだと思います。それが、それぞれのゲームごとに違ってたりとか、形が違ってたり、このゲームの、この形は、それは、何のためにそういう形になったんだろうって考えてみて、こう、ゲームが有機的になるようなデザインがしてあったりするものもあるし、元グラフィッカーの方が隠した、その面白く遊ぶための、仕組みであったりとか、視覚的要素だったりとか、まあ、ほんといろんな要素がそのコンポーネントに詰まっている可能性が高いので、まあ、触って遊べるというところも、デジタルゲームとアナログゲームの違いという意味では、違ってて、それがいい側面が多い、いい部分が多いとは僕は思いますと。で、最後、これ、あんま言ってないかもしれないんですけれども、デジタルゲームとアナログゲームの違いとして、デジタルゲームは、ルールを覚えなくても遊べる。ほんとそうですね。例えば、トレーディングカードゲーム、シャドーバースっていうゲームがありますけど、今このカードは使えますよって光って教えてくれるわけですよ。で、それを触って出すと、カードが場に出されて、コストが、ね、支払われて、何らかのエフェクトが出て、もうオートでやってくれますと。これを、アナログゲームでやろうとすると、例えばカードを手札からこう選んで、前に、盤面に出しますと。で、その分出した時にコストというものがかかるんで、まあコストをそれを自分のね、カウンターなどで減らして、 はい。で、カードのテキストを読んで、あ、これは、その、召喚した時に有効な効果があるんだ。じゃあ、それが発動しますと。はい。これ、ちゃんと、いちいち覚えてやんなくちゃいけないっていうのが、デジタルゲームとアナログゲームの違いであり、アナログゲームの、なんだろうな、まあ、良くない点と魅力的な点だと僕は思ってますと。で、良くない点というのはやはり、新規、新しく遊ぶときには、ちゃんとしたルールの把握が必要っていうのは、もう、一番ネックになってくるとこです。アナログゲームっていうのはそれぞれ違うルールのもと遊ばれるものなので、カードの効果であったり、そういったものをすべてちゃんと把握しないと楽しめない可能性が高いと。これは、デジタルゲームとアナログゲームに比べたときには、明らかに、劣ってる部分だと僕は思います。で、反面ですよ。反面、魅力的だなって思うのは、この、なんですかね、不便を楽しむっていうところですかね。はい。だから今言ったカードの効果をね、使って、特殊なことを起きて、で、コスト支払って、カウンター減らして、で、相手のカードを操作してみたいなことが起きるのを、いちいちやっていくわけなんですけど、それ不便ですよ。はい。勝手にやってくれると嬉しいんですけれども、それを、楽しむ。自分でやって、自分で覚えて、それをできるようになるっていうのは、まあ、ある意味、成長の証とか、あとは、そのルールをちゃんと把握してるっていう、人への、承認欲求というわけじゃないんですけれども、まあ、自分しかできない、自分がちゃんと、理解してるんだよっていうところを証明する証でもあると。はい。なので、まあ、そういったデジタルゲームを作れるとは思うんで、まあまあ、一概に言っちゃうと、そうなんですよ。デジタルゲームとアナログゲームって、ほぼデジタルゲームでできないことはないんですけど、まあ、コンポーネント、触り心地のあるものと、あとは、全く、遊びにくくする。まあ、デジタルでそういったことはあんましないので、アナログゲームで自分でルールを覚えて、みんながちゃんとそれをね、把握して共有して遊ぶっていうことは、不便を逆に楽しむ。まあ、まあ、あれですよ。例えば大きな箱を開けて、マップをね、モジュラーのマップをこう繋げて、はい。なんだろうな、準備というのも面倒であり、それが楽しい部分でもある。と、まあ、今聞いてる方もそうだって思ってる人もいると思うんですよ。まあ、面倒だけど、なんかその準備してる一つ一つの工程が楽しい部分でもあるっていうのは本当に、デジタルゲームとは体感できない面白みだと僕は思っております。なので、まあ、今すごい一人で長々とね、ちょっと語ってしまったんですが、全然その、未来的にもデジタルゲームとアナログゲームって差別化できてるし、今後もそういった意味では共存できていくものなんじゃないかなと思います。でもまああとはいろんな項目これ喋っていくとまあ無限にあるんでちょっとごめんなさい話を折りますが、あ、でも一つね、金井さんとか、菅沼さん林さんも含めてやっぱり、デザイナー視点なので、俺だったらゲームをこう作りますよっていう、どうやって作るかっていう、ハウトゥー、それぞれ違うと思うんで、それが、見たい、まぁ、ちょっと会話では出てました。メカニクスで行くのか、テーマで行くのかってところから話が出てて、ね、金井さんはやっぱテーマ寄りであるとか、でも、まあ、メカニクスで作ることもありますっていうのもあったし、で、林さんは完全にやっぱりメカニクスから作ると、はい、っていうタイプであったり、で、菅沼さんは、なんだろうな、それぞれの、なんて言ったのかな、これ。例えば、切り取ると。そのシーンを切り取って、それをうまくゲーム化していくみたいな。そういう表現難しいですね。うん。で、まぁ、作り方をしてますと。それぞれ言ってたんですけど、それって、まぁ、本当に、それぞれが自分はこうやりますよって言ってたんですけど、やっぱりそれは、パネルですかね、そのスクリーンに、こうやって、カードのエクセル作って、紙切ってやっていくよ、みたいなとことか、はい。なんか工程が見えるとか。あと、まあ、できれば、一つのゲームを作るための期間がどのくらいかかるんだとか。そういったね、データ的なより、より、彼らでしか紹介できないようなことは見たかったなと。すごい僕は思います。はい。 まあまあ、贅沢な話をしてますが、はい。で、そんなもんかな。あ、ちなみに僕は、どう作るか、というと、まあ、その時によるんですけど、はい、お題によるし、オーダーがあって作ることになることもあるし、自分が作ろうと思う、アナログゲームを作ろうと思う時には、まあ、どっちかというと、その、菅沼さんに近くて印象派っていうんですかね、どういう遊び様になるかを想像して、はい、それになるように、他を詰めていくみたいな作り方を結構することが多いです。まあ、必ずしもそうじゃないんですけど。はい。まあ、そんなことは置いといて。で、結果ね、金井さんとしても、やっぱりこう、緊張しちゃったこともあるし、なかなか、MC っていう立場もなかなか難しくて。ということで、自分としてはそのセッションが、なかなかうまくいかなかった。ですよ。ということで、すごい後悔してたんですね。話に戻ります。9月5日の授賞式の日に戻るんですけど。で、それで落ち込んでたんですよ。なかなかうまくいかなかったって。だから、今僕結構、僕だったらこうするよって話も、すげえ、金井さんだったら絶対してやろうって、すげえ思ってて、思ってたんだけど、こんなに凹んでたら言えねえなってめっちゃ励ましましたもん。うん。まあ、正直、この言葉もそうなんですけど、あんま気に病むことなくて、だって、そもそも金井さんって、人前で、その、講釈垂れるような、方ではないわけじゃないですか。やっぱりゲームを作ってなんぼっていう職業、プロのゲームデザイナーなわけなんで、その、人前で話して、なかなかうまいこといかなかったっていう事実は、それは別に、それとして、まあ、次あるときはもっとうまくやればいいんじゃないかなっていうぐらいの、なんだろう、心持ちでいればいいなと僕は思いました。本当にこれはもうずっと思ってるんで、何度も言いますけど、金井さんはゲームを作ってなんぼ、世界平和のために、ね、ゲームを作ってると金井さんも公言してたので、やはり、ゲームを作ることで人を救うってことも、すごいあると思うんですよ、本当に。うん。なんか、まあ、いろいろ、組のためにを作って、展開して、で、いろいろやってて、感想もいただいたりする中で、本当にね、人に勇気をつけることもあったみたいな、はい、意見をいただいたりするので、やっぱ、少なからず遊んでくれた人に影響を与えてる人間なので、頑張って、面白いものを作ってる、ね、人前で話すことはたまにやるっていうぐらいの、関係でいけばいいんじゃないかなと僕は本当思います。面白いゲームみんなで作りましょう。はい。で、話は戻って当日ですよ。まあ、まあ、パシフィコ横浜大ホールって行ったことある人はいると思うんですけど、もう、あ、でも大ホールね、会議室大ホールだったんですよね。はい。で、もう、なんすかね。まあ、僕は、まあ、ぶっちゃけあんま緊張してないというか、いや、まず、ね、まあ、こう言っちゃなんですけど、やっぱり、ゲームデザイン部門、最優秀賞を取るんであれば、ニンテンドーラボか、僕はやっぱドラゴンフォールファイターズかなと、ずっと思ってたので、で、もちろん、金井さんもそうだろうと、まあ、そうだろうというか、自分たちは取らないだろうとは思ってたんですけど、で、でもすげえ緊張してるんですよ。登壇する前まで。なんすかね。あんま、ね、緊張することないのになーってすごい思ってて。だって、加谷さんも全然人前に立ってね、そういう受賞歴もいっぱいあるので、なんでだろうなーってすごい不思議だったんですけど、まあでも、まあ、隣で。だから、これ一人だったら加谷さん、結構もうガチガチで、もうやばかったかなーって話はしました。なんで、僕はもう大事な、パートナーだと思ってるので、金井さんが少しでも、気持ちが柔らぐんであればいいなと思って、一緒に来ましたと。でね、ダイナンとスマッシュブラザーズ作っている桜井さんとか、もう初めて見ましたし、なんかこう、ほんと有名なゲームがいろんな、こう、紹介されてて、いや、すげえなーって、ここで、自分たちのゲームが紹介されるって恥ずかしいなと思いながらも。はい。なんか待ちつつ、はい。で、結果的には、ゲームデザイン部門では、 任天堂ラボが、受賞することになりました。最優秀賞です。おめでとうございます。で、私たちは優秀賞という形で、表彰していただきました。でも、まあまあ、まあ、規定路線かなと。いや、マジでそう思うんですよ。っていうのも、これ、あれ？これ怒られるのかな？いや、絶対、取ると思ってたと思うんですよ。任天堂の方も。だって、一人、二人いたんですよね。登壇して、こう、お話をする方が、ニンテンドラボで受賞したね。一人は、だいぶ勢いでね、感想をこう、コメントしてたんですけど、二人目の方は、もう、理路整然として、いや、もう結婚式のスピーチかっていうぐらいの、ほんと、よどみないスピーチで、これ、相当練習しただろうなと思って、笑っちゃいましたもん。すげえなと思って。はい。そんな、悪口じゃないですよ、これは。そりゃそうだろうと。全く練習しないで行く方が悪いぐらいね、とこなんで。まあ、そんな感じで、本当にいい体験ですね。ステージに立たせていただきまして、一緒に一度あるかないかという状況で、楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。まあ、時間も時間で、このぐらいで、今日は終えようかなと思うんですけど、まあ、はい。不明のために、そういう意味では、受賞しましたし、ちょっとね、どっかで言ったかな。弊社在庫は今、実は不明のために基本セットないです。はい。ちょっとね、売り切れちゃいまして、はい。増刷を、どっかのタイミングでしなきゃな、という気持ちでいるんですが、おそらく、ゲームマーケット冬のタイミングで、再販をすると思います。で、その時には、不明のために2。多分ですね、タイトルがですね、不明のために、星見台高校の会ですね。はい、怪しい、妖怪の会ですね。妖じゃなくて、はい。妖怪の会で、会という形で、新作を出版させていただければと思っております。今回はですね、3つのお話ちゃんと入ってまして。いやー、なかなか難産だったんですけど、でも、すごい面白いものができたと思っております。まあ、前作をちゃんとやっていただいた方は、もちろん、やってない方もね、その場合は、前作を一緒に買っていただければと思いますので、まあ、で、最近はね、こう、マダーミステリーとか、そういったものが流行っておりますが、まあ、自分たちもそのストーリーテリングという意味では、ちょっと、先んじているというか、まあ、もうそもそも俺、マーダーミステリーまだやったことないんで、その、あまりコメントできないというか、はい、っていう状況なんですけれども、結構ね、個人的には、違う、個人的にはじゃないです。いや、もう、すごいね、予約したんですよ。今週の日曜日かな。はい。が、ですね、僕、あなたの番ですよ、今、すごい、ね、ちょっとプチブームになってるバズりドラマがあるんですけど、もう、僕はちゃんと第1話から、ちゃんと見てましたし、ね、話題になってから見たわけじゃないんですよ。ね、録画もちゃんとして、ずーっとちゃんと見てきました。で、もう、なんですかね、いろんな謎があるんですよ。伏線も含めて。で、数話後にそれが解消されたりっていう、こう繰り返して、どんどん謎が散りばめられて、作られてる映像が、どんどんこう、輪を進むごとに、数話前の謎が解けていくっていう構成になってて、まあ、さすがにこれは、20話、全20話じゃないと、そういったこともね、仕掛けとして、パズルとしても、できないドラマだなぁと思いつつ、本当、2点3点する、大きな流れも、すごい興味があって、すごい楽しんでおります。が、今週のね、日曜日、最終回、なんですけど、やっちゃいましたよ、僕。マーダーミステリー、19時の回を予約してしまいまして、はい。何やってんだろうと思って。これリアタイで見れないんですよ。なので、まあ、なんすかね。多分、その日は、マダミステリー後は、ネット見ません。ネタバレ怖いんで。はい。まあ、そんな感じで、不明のために新作もガンガン作ってます。 舞台も作ってます。イベントもやります。いろんなことをこう多角的に、楽しむコンテンツを手掛けられればなと思っておりますので、よろしくお願いします。あと、冬は新作もう一本あるかな。もしかしあります。もう作ってるんですけど、このタイミングで出版するかっていうのをちょっとね、考えておりますが、その場合は多分イベント限定みたいな形で、ここでしか買えないよっていう形で、ご提供しようかなーってまたおぼろげに思っておりますので、まあいろいろゲームマーケットに関しては情報も、もう9月入っちゃったんで、あと3ヶ月、4ヶ月弱後ですけど、3ヶ月今日かな、本当もう短い時間なんですが、ガンガン、情報を公開して。皆様に、お手に取ってもらえればいいなと思って頑張っていきますので、よろしくお願いします。なんか、早口で適当に、まぁ、ちょっと酒も抜けてない中喋らせていただきましたので、変な感じでしたら申し訳ありません。今後もよろしくお願いいたします。